しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイントフィロバーハニー。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー。はい、回を重ねること55回ですよ。55ですよ。
はい、イケイケですか。
イケイケですよ。
イケイケですね。はい、はい、何黙ってんの。イケイケなんでしょう。はい、この番組はですね、はい、番組のホームページ、番組制作室の方から毎週木曜日の午前0時に新しい放送に更新をしていくという形で、いつでも誰にでも聞いていただけるように、皆さんに広く広く知っていただけるように提供しております。でですね、公式ブログもございまして、これは私はなちゃんが、うん、更新をしているわけですけれども、ね、はい、番組制作室更新のヒグマに合わせる形で木曜日の午前0時をめどにちょっと早めにね、こちらはアップしていくように頑張っております。そして番組のツイッターの方では番組の予告ですね、来週はこんなコンテンツでお送りしますよといったものも、常時つぶやいておりますので、こちらもぜひぜひフォローしてください。さあ、ブンブン、今日の放送予定は、
はい、今日の放送予定は、動画化、
動画化、
はい、はい、
わらしのですね、動く動く、ちゃいますよ、わらしと書いて、子供たち用の、
は
い、児童画家でいらっしゃいます、はい、徳春明さんと奥さんの
愛さんにご夫妻です。
はい、
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今日二人めちゃくちゃ緊張してるんですよ、ね、もう放送始まりますよ言うた途端にね、もう愛さんは台本握りしめて、はい、キュー言って目つき変わりはったしね、もうなかなかこの緊張感はええ感じやな思ってます、
私もドキドキしてますけど。はい。
はい、そして番組の後半でお送りします言葉の玉手箱は、はい、風使いの瓶、浜田亮さんの作品です。これ聞いたことないです。浜田亮さんって誰ですかっていう話です ね、
ね、
はい、これはですね、番組前回からお送りしております奄美図書館主催の、第5回練りやかなや創作童話コンクール小学2年生の部、第5回ですからちょっと過去の作品になるんですが、
そうですね、はい、
過去に小学校2年生だった時の浜田亮くんが書いた童話を私が朗読作品にしております、
ね、小学校2年生
そうなんですよ、結構秀逸な作品なんでぜひ聞いていただきたいと思います、はい、さあ、それではこの後の1時間お付き合いください。
ジョイント広場ハニービー。はい、それでは
早速ゲストを紹介したいと思いますが、
はい、はい、お願いします。
はい、ブンブンとね、先ほど、はい、ちらりとご紹介した時にもお耳にかけたかと思いますが、
はい、
動画を描いてらっしゃる、
はい、
これは動く絵ではなくて、はい、子供たちに向けた絵を描いてらっしゃるイラストレーターの徳春明さんです。皆さんにもよくご存知の、絵を、もう皆さんの目にも触れてる絵を、
なんですよね、
はい、描いてらっしゃるということで、ねね、ちょっと紹介しますと、2009年度の年末ジャンボ宝くじのイラスト、
買いました。
それから、はい、はい、2010年度のサマージャンボ買いましたか。
買いました。
買いましたか。はい、その宝くじに乗っかってるイラスト、覚えてますか。
覚えてると思います。
覚えてると思います。そうなんです。うん、ね、見たら、うん、あって思うんですよ、うん、はい。なんか見たことあるって思うわけですよね。で、私は、今年のお正月、
はい、
1月3日に、某ホテルの、イベントに参加しておりまして、はい、その時にね、徳春明さんの、コーナーというのが、もう一つ、ホテルの部屋をもう一つ、丸々徳さんのお部屋に、しつらえてまして、そこにお邪魔した時に、うん、あれ、見たことある。ような気がする。これでこうちょこちょこっと入って、うん、でくるっと一回りした時に愛さんに見つかってしまったわけですね。
あれあれ。
で、愛さんとすごくお話が弾んでしまってね。
はい、
で、すると徳さんというこの絵を描いた人どこにいるのかなと思ったら奥の方で制作活動をしてらっしゃった。
はい、
間に合わない制作をね、あの日もずっとやってらっしゃったわけですよね。で、いろいろお話が弾みましてね、お聞きするとこのもう牛ですという絵本も発行してらっしゃる。
はい。
もう牛です。
うん、
で、この絵本が文字のない絵本なんですね、
はい、
絵だけを見て子どもたちが一生懸命考えて、うん、これって何のためにここにこの絵があるんだろう、この絵は一体何を意味してるんだろうっていう、こういうことをこう考えられる作品になってるんですけれど、実は大阪府貝塚市の小学校、
はい、
全ての小学校でもう牛ですが使われているということで、うん、徳春明さんの名前は貝塚市では有名でございました。素晴らしい。はい。というわけで、このお二人をお迎えしております。イラストレーターの徳春明さんと奥様の愛さんです。
どうも、徳春明です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
徳愛です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんて控えめな自己紹介でしょう。ね、今日はね、お二人ともにご夫婦揃ってお越しいただいたということで。
ね、本当にね、お忙しい中、うん、ありがとうございます。
ね、制作活動もいっぱいいっぱいちゃいますか、今。こんなところで喋ってる時間、
まあ、ちょっとバタバタしてますけど大丈夫です。
すみませんね。いえいえ、申し訳ございません。さあ、せっかくねお越しいただいたので、この番組を聞いている子どもたちに向けてのメッセージ的なものも込めてですね、はい、お聞きいろいろお聞きいろいろお聞きしていきたいと思うんですが、子どもたちってねやっぱり絵を描く授業中ね、授業剣と絵描いてるじゃないですか、大体
こう、はい、いますよね、
はい、イラスト描いてみたり漫画を描いてみたり先生の似顔絵描いてみたりよくありますよね、ね、その中でこうちょっとプロを志していこうかしらみたいなイメージを持つ子どもたちも多いと思うんですが、はい、徳さんはどんな子ども時代を。
僕はやっぱりおとなしい子供で、うん、絵を見たりとかアニメ見たりとか、うん、漫画読んだりとか、そういうやっぱ作品に触れることが多かったですね。でそれ見ながらいろいろ妄想するタイプでしたね。
あ、妄想好きね、うちのプロデューサーとよく似てますね、はい、じゃあ結構その暇を見つけてはそういう絵的なものをよく。
そうですね、絵はすごく好きで描いてましたし、でまた親が褒めてくれたので、それでよく絵を描くようになりましたね。やっぱり褒めてもらいたいっていう気持ちで描いてたっていうのもありますね。
なるほどね、はい、そのこうお父さんお母さんがこう褒めてくれる、自分もちょっとその気になってもっといいものを生み出そうと思ってこう頑張ってる子供時代というのがあって、
はい、
その子供時代幼少の頃に、はい、ゆくゆく大人になったらみたいなことは考えたことはありましたか。
やっぱり漫画家とかになってみたいなっていう夢はぼんやりとですけど持ってましたね。
その夢がこうぼんやりとではあるけれども形になってきたのはおいくつぐらいでしょう。
どう形になってきたのが、まずきっかけは芸大に入ったっていうのが大きかったですけども、ね、
はい、芸術大学、
はい、
はい、巷では大阪芸人大学と言われているところでございますかね。
あ、いや
違いますか、はい、ごめんなさい、失礼こきました。
奈良の芸人大学、
失礼こきました、申し訳ございません。
うん、はい、奈良の大学なんですけども、やっぱそこで、まあ、これから進路どうしようかなっていう時に、うん、迷ってたんですけども、まあ、先生に相談に行ったら、
はい、
先生にいきなり絵描きになりたいんですとかいう話をしたらびっくりされてしまって。
そらびっくりしますよね。
皆さん、みんなね、大学受験とか、就職活動とかを始めてる時期に、うん、絵描きになりたいんですって言ったら、本当にびっくりされて、で、とりあえず美術の先生のところに行ってこいと言われて、美大に行ったらどうやと言われて入ったんですけどね。はい、
美大に進学しました。で美大に進学するとやはりもうその内容的なものも日々の内容的なものが絵を描くこと、はい、そして芸術的な活動をすることに集約されていくと思うんですが、その中でこう実感が出てきたのは、
でやり始めて、まあ、最初基本的なこととかをやって、やっぱそれまで独学で絵を描いてただけだったんで、だんだんだんだんそういう知識っていうのが増えてきて、すごく面白くなってきて、美大生では珍しく朝練とか言って始発電車に乗って
朝練、美大生の朝練、
はい、初めて聞きましたね。
もう朝早く誰もいないところで一人黙々と絵を描くっていうようなあのことをやってましたね。
一応それはネーミングは朝練でいいですね。朝練、ね、はい、はい、
で授業が始まって遊び出すっていう悪い癖がちょっと
はいはいはいはいはい、はい、朝練で結構根詰めすぎて、うん、はい、
で、まあ、授業が終わってから、あのまたあの絵を描き出すと、
あ
夕方から絵を描くっていう、
あ
まああの人の目があんまり好きじゃなかったのかもしれないですけどね。
なるほどなるほど、その朝練っていうのはみんなでやってるんじゃなくて一人でやってた朝練ですね、はい、孤独な感じ
こっそりと、
はい、であの授業中はひっそりと、
そうひっそりとというか、まあ騒がしく遊んでたっていう感じですね。
ああはいはいはいはい、で、放課後になるとまた本領発揮していたと。
そうですね、うん、で本当にやっぱり当時は絵を描くことがもう夢中になって描いてましたね。油絵なんですけども、
その当時にその夢中になって描いてた油絵っていうのは、結構油絵っていうのが本格的なものになってるんじゃないかと思いますけれども、あの精力的に描いてたのはどんな形の絵なんですか？
やっぱ最初は風景とか生物とか、一般的なものだったんですけども、やっぱ途中から抽象画とか、ちょっと人からあまり理解されないようなところまで走っていって しまいましたね。
抽象画ね、
はいはい、ちょっと一個のネジをただひたすら大きく描くとか、
ちょっとマニアックな方向を、はい、走ってい
た、はい、小さいのを大きく描くとか、
ちょっとずつ先生があの見てもらえなくなってしまいましたね。はい、
ノーコメントな感じで、ね、
そうですね、はい、
まあ、さらにその孤独に追い打ちをかけられつつも、
そうですね、どっちかというともう本当学生時代はそういう自分の世界の方に入ってって追求してたっていうような感じで、うん、やってましたね、うん、はい、でもその時の経験が今でも役には立ってるんじゃないかなと思いますけど。
なるほどね、この没頭してっていうか、逆に人の目が嫌いとかではなくて、人の目を全く意に介さずに没頭したっていう時間
です ね、 そうですね、本当に熱心にやってたんで、今それをしろって言われたらちょっと無理かもしれないです。
あもう誘惑ありすぎで、
誘惑がありすぎて、
はい、ですよね。もう生活もね、もちろんそのものもこういろんなものが介在しますから、なかなかそれに没頭できる時間っていうのは今となっては難しいのかもしれませんけれど、
はい、
こう絵で食べていくんだみたいなのを決意した時期とか
がもっと後になるんですよね、僕の場合は。もう大学ですごく熱心にやってたんですけども、うん、ちょっと力尽きてしまったところがあって、
あれ、ちょっと待ってくださいよ。そうなんですか？力尽きた時期があった、
はい、いや、やっぱり人とちょっと変わってるなと自分では思いながら、美大に入ったら、周りがみんな変わってたんで、
あんまり変わってる人じゃなかったわけですね、はい、自分は。
それだったら普通の人になろうかなって思って最後は就職活動にすごく一生懸命になってしまいまして、
それは美大生の変わった人々が目指すような、はい、その雲をつかむような世界に入るのではなく、
はい、
地道にコツコツ行くぞ的な、
うん、そこまではなかったんですけど、やっぱり、うん、なんかちょっと違うなっていう雰囲気が、うん、自分の中ではあったので、その美大生を見てたりするとあまりにちょっと将来を考えなさすぎてるなっていうところがあって
確かにね、
はいはい、そこがちょっと自分でも不安になってきて、うん、でそっちの方にちょっと熱心になってしまって、うんうん、大学を卒業してすぐに東京に働きに行ったんですけども、その頃はもう あの絵とかあんまり見なく逆になってしまいましたね、うん、はい。
それはでは絵とは全く関係のないところにお仕事を就職なさったということですか？
っていうことをしたかったんですけども、あの実はそんなに遠からずっていうようなところに働いてしまいまして、あのマネキン人形の、人形にメイクする仕事っていう、
ほう、そういう仕事があるっていうのをなんか今初めて聞きましたね。
あるんですね、はい、そういうあのアイシャドウとかまつげをつけたりとか、あの目玉描いたりとかっていうようなそういう仕事をやってましたね。だからまあ筆は握ってたんですけど、あの絵のことに興味がちょっとなくなってた時期ではありましたけどね、はい、
なるほどね。絵の制作というよりもそのマネキンにどない化粧をするかという、
そうですね、
ところに集中していたわけですね、はい、その時期ね、はい、でもその絵の活動っていうのはじゃあ一時そうやって離れてる時があったにもかかわらず、
はい、
戻ってきてらっしゃるじゃないですか今現在、
はい、それがやっぱり、はい、仕事に飽きてきたって言ったらあれなんですけどもだんだん仕事が面白くなくなってきたっていうのが、うん、っていうかよく、まあ、よくあることなんですけど、うんうん、若い頃はよくあると思うんですけど、自分はこのためにこれをやろうと思ってやってきたんだろうかっていうのがちょっとだんだん強くなってきまして、でそういうマネキン会社でも引き抜きがあったりとか、ちょっといい給料をもらったりとかもしてたんですけども、やっぱもうそればっかりになってしまって、なんかそれもまた違ったんじゃないかなと思い出して、絵を思い出したっていうか、うんうん、でそれで書き出したんですけども、それで今まで最後は抽象画まで行ったんですけども、そうやって自分の世界に入るものじゃなくて、自分も楽しく描いて、で人にも喜んでもらえるようなそういう絵を描きたいなと思っていながらぼんやり考えてたら、今の作風がぼちぼちと出てきたっていうような感じなんですけどもね。それも20代半ばぐらいですね。
うん、20代半ばというと結構ね早いうちからそういうワールドができてきつつあったんですね。
そうですね、結構この世界観ができるのは早くかったですね。
はい、そんなに早いとはね逆に思ってなかったので、
あ
もう若くてらっしゃる時からもうこの世界を、はい、この世界は巷でほっこりというふうに名付けられているようでございますけれど、
はい、勝手に言ってるだけなんですけどでもすごく作風に合った表現だなっていうふうには、うん、皆さん評価いただいてますけどね。
そうですね、こう温かさというかもう本当に温かいだけじゃなくって、なんかほっとできるような、
はい、
ふって微笑みが口元に浮かぶようなそんな気がするんですよね。
あ、そういうふうに思っていただけるとねすごく嬉しいですし、うん、やっぱり展覧会とかやってたりすると、見に来た方の顔を見てたらね、うん、皆さん笑顔なんで、それを見るとなんかやってよかったな、描いててよかったなって思いますね。
はい、じゃあ徳さんの話まだまだこれから続けて聞いていこうと思いますけれども、はい、今日は徳さんの奥様二人三脚で、ね、はい、活動の手伝いをずっと支えで、はい、傍らでいらっしゃる奥様にもお越しいただいてますので、はいはい、次のコーナーでは奥様にも入っていただこうと思います。
ブンブン花ちゃんのジョリーカフィロのハニービー、
ジョイント広場ハニービー、今回は動画家徳
春
明さんと愛さんご夫妻をお招きしてお話を伺っています。
はい、お招きしています、
はい、
はい、というわけで、徳さんのお声をずっと、ね、こうお伺いしながら、はい、徳さんのこれまでの軌跡のようなもの、もういきなり、いきなり美大からいきなりドーンと来たわけではないですよ、もちろんみたいなところからね、はい、始まってお話をお伺いしてきましたが、でも20代の中頃にはもう今の世界を確立されてらっしゃったということで、
ですね、
うん、この、うん、この世界が世間に広く認められるようになるまで足掛け何年ぐらいかかってますか？
本当ここ1、2年の話なので十数年15年近くかかってますね、
うん、その足掛け15年ぐらい、そんなにも世間でうわっというふうに認められるまでに至らない状況の中って結構苦しくないですか、
はい、まあ、本当に地道な活動でもあるので、やってる時は楽しいんですけども、やっぱそれに対してね、生活が伴ってこないっていう
辛い厳しい
ことがやっぱり周期的にやってくるので、それは本当に苦しかったですね、
はい、その苦しい時をこう一緒に乗り越えてきてくれたというか、はい、ずっとこう傍らで支えてくれたということで、はい、愛さん並々ならぬ同じ女性として言いますが、並々ならぬご苦労も心配も気苦労もいろいろとあったのではないかと思いますが、その点いかがですか？
そうですね、まあでもあんまりその苦労と思ってないところがありまして、
キャフン、はい、
もともと私自身がこういう、まあ、自分も絵とか、うん、そういうものが好きなので、あまりその、はい、覚悟してじゃあこれからこうなるんだなとかいうのはあんまりなかったですね。
ああ、じゃあ世間でよく見聞き、ね、するような、はい、あんた遊びなはれ絵も描きなはれで私が食わしてあげますみたいなそういう感じのガッツな感じではなくって、なんか本当に二人三脚、
いや、まあうん、そういうふうにも、まあ、させてあげたいなとも思うんですけれども、うん、まあ、そうですね、一緒にこう地道に種まきをして、うん、っていう感じですね最初は。ただ私も最初からそのつもりはしてたので、全然そのなんていうんですかね、あなた画家になるのみたいな驚きっていうのは別になくて、最初から自分、私がそのつもりでもありましたんで、
あ、彼は画家としてやっていくんだ、ね、というイメージですね、
はいはい、でもともと私もちょっと変わってましてあんまり
変わってる、
普通に、はい、そういうなんかあまり安定した人生っていうのはあまり頭になかったもんですから、
あ、はい、なるほど、
はい、
はい、
その違和感はなかったですが、まあまあね、そのサラリーマンではないので、うん、その辺はやっぱりしんどいのはしんどいでしたけれども、まあ絵は描いてほしいといつも思ってますので。そうですね、
どうですか、はい、もう徳春明氏もワイフが目の前でこんな風に言ってくださるんですよ、もう
本当変わった人であ
れ
あれあれあれ
あれあれあれあれ、
いや、やっぱり知り合いとかの女性に聞いても、うん、会社辞めて画家になるイラストレーターになるって言ったら許せへんっていう人がほとんどですからねそれを、まあ、言って許してもらったっていうのが、うん、一番大きいですね。やっぱりもうパートナーの理解っていうのがなければ、うち僕らの仕事は成り立たないので、そういう意味ではすごく支えられてますね。
ですよね、
はい、
私たちね、神戸の展覧会にお邪魔した時もちょうどお二人で、はい、二人で立ってお客様に対応されていらっしゃる、お客様が何人になろうともそれぞれにこう目端を聞かせて少し声をかけに行ったりとか、商品の作品のっていう形で説明をしたりとかされていらっしゃるというのをこう拝見してましてね、本当になんて言うんだろう、すごくこう息の合った馬の合ったお二人だなというのを もうあの特に会話をしなくても感じることができましたね。
あ、うん、ありがとうございます。
ね、その会場でもこう拝見したんですけれども、動画集というのを出してらっしゃるんですよね、はいはい、でこの動画集は最近出たんですけど、この動画集の徳さんのイラストの下にこう一言添えてらっしゃるのが愛さんということで、
はい、はい、そうです、はい、
これ何でこういう風にしましょういうのがなんか何のきっかけで決まったんでしょう。
これは何のきっかけだったんでしたっけ。
ひょうたんからコマみたいな感じですか、まあ、やっとくみたいな感じですか。
やっぱ動画集が出るっていう風に決定しまして、まあ、それに一言文章っていうのをつけたらどうだっていうか、まあ、うちの作品に前々から妻もあの文章つけるのどうかっていうようなアイデアももらってたんで、これをきっかけにちょっとやってみようかっていうような話になったと思うんですけども。
あ、なるほどなるほど。じゃあもういろんな方向からそういう話が来ていって、この動画集でそれを成就させたという。
そうですね、
形ですね。で、動画集ねパラパラっと見せていただきますと、それぞれの作品のタイトルの下にふってほっこりの一言が入ってるわけなんですが、これ愛さんね、はい、彼の作品を見てインスピレーションが出てくるわけですか。
出てきたのもありますし、うん、まあ、最初から見ていて、自分の中でこう思っていたものっていうのもありましたし、うん、いろいろですね。で、新たに考えたものもありますし、うん、ただもう絵自体が語ってますので、そのあまりくどい文章っていうのが書けなかったんですね。で、逆にその文を書いてしまうと絵が死んでしまうんじゃないかっていうちょっと心配もありましたんで、あまりその長い文章は必要ないかなと思いまして、
うん、
で、まあ、短めにちょっと詩のような感じで考えたんですけれども。
あ、なるほどね、はい、一言つぶやき一言つぶやきのポエムみたいな感じですね。はい、はい、ね、一つ二つね、こう、はい、愛さんがどんな風にこうポツンとポツンとつぶやく感じでほっこりした一言を入れてるかと言いますと、キリンの絵なんですけれど、徳さんお得意のキリンの絵なんですけれど、キリンの体が大きな傘になっていて、雨をしのいでいる男の子と女の子がその下に入っている雨宿りという作品のこの下に一言愛さんが添えたのが、この雨ずっと降っていてくれないかなっていう一言なんですよね。で、あと同じくキリンをモチーフにした夜空に大きなキリンがそびえて、そのキリンの顔が三日月になってまして、その三日月に男の子と女の子が並んで座っているというショットの、画風なんですけれど、こちらはですね、おつキリンな夜おつでキリンに乗っとるいう話ですかねおつでんないう話ですかね、それともお月様のどちらにも取れますよね。で、この可愛いこうシャレっ気のある絵なんですけれど、この絵に愛さんがつけた一言が、君と二人で丸なんですよね。で、こういうそのあっさりとそれでも一言こう胸にキュッとくるような、ちょっとこうキュッとつかまれちゃうようなそんな一言だなと。
ありがとうございます。
そうですね、ありがとうございます、はい。
さあ、こんなね素敵な一言がつきまして、動画集も発行になりまして、はい、徳さんがねそうボソッと言ってたのが、検索ネット検索すると、はい、著者として徳愛が出てきて俺の名前下手したらあれへんのですという話がありましてですね、そらずつないでんないう話をしたわけなんですが、これほんまですか。
そうですね、うん、もう著者として出るんで、大体本は著者が前に来るので、うん、絵を描いたのが僕っていうような感じで後ろに来てるので、時々省かれてる省かれてますね
省かれてしまってますか、うん、はい、残念ながら、
まあ、いえいえ、でも、まあ、もう嫁の妻の、
はい、
頑張っていただいたんで、
そうですね、はい、花開く才能を評価していただくと大変素晴らしいことではないかと思います、はい、そもそもね、そんな通過な2人はどこで知り合って、どんなきっかけでご結婚なさったんでしょう。
もともとはもう大学の同級生で、うん、一緒に油絵を習ってた。
そうなんですか。はい。
ですけども、まあ、それから、住んでるところも、同じ地域だったので、うん、時々電車で一緒になったりとか、そういうことになってたんで、もう、大学時代は友達だったんですけども、その後もよく、飲みに行ったりとか遊んでました。
あ、はあ、そうだったんだ、はい、で、お友達付き合いがじゃあ長くて、
そうですね、
いらっしゃったんですね、はい、お友達付き合い長いと普通そこからこうお友達として慣れ親しみすぎて恋人に発展するっていうのがなかなか難しかったりとかしませんか。
そうですね、はい、なかなかそういう意識は結婚直前まではなかったです、ね、
直前までなかったって。じゃあその
結婚すると思ってなかったので、
あれあれ
ですね、
はい、そんなまさかあんたとはみたいな話の2人がなんでそうなったんですか。
なぜなんでしょうね。
なんか決めてとか別にないんですか。
いや、まあ本当に一時期密に会う期間があったんですけども、うんうん、まあ、その時に、まあ、ちょっといろいろ二人の悩み事とか話し合ってる時に、はい、一緒になったっていうような感じですかね、
は
い、
ちょっとずつちょっとずつ自然な感じで距離が縮まっていった感じでしょうかね。じゃあそのね、友達付き合いの時期も含めて徳さんのその作風ですとか、はい、そして今現在の活躍ぶりもそうですけれど、ずっとこう一緒にいて見守ってきた愛さんの中で、これからの展開ですとか、それから彼と一緒にこう作品を世間にどんどんインフォメーションしていこうかなという部分において、はいはい、どんな風な展開のイメージがありますか。
そうですね、うん、やっぱり本当にもうたくさんの人に見ていただきたいって言いますか、もう日本だけではなくて、やっぱ世界中の人に見ていただいて元気になっていただきたいと思ってるんですけれども、うん、それと同時にやっぱりいい絵を、いい作品をこれからも描いてもらいたいなと思ってますね。
若干プレッシャー、
はい、頑張ります。
愛さん自身がね、はい、徳さんの絵というものでこう元気だとか勇気をもらえた、はい、その実感できた時ってありますか。
そうですね、
こうね、世界の人にも元気を与えられるような、
そうですね、やっぱりものすごくオリジナリティがある作品なので、うんうんうん、多分こんなん見たことないって言われたことが最初よくありまして、でただその、まあ、一瞬見た時に可愛いっていう言葉が皆さん口をついて出るんですけれども、やっぱり可愛いだけではなくて、その奥にもう一つ元気が出るとか、やっぱ勇気が出るとか、そういうところが含んでますので、やっぱりその元気になってもらいたいっていうところで、もうとにかくいろんな人に見ていただきたいなっていうのが一番ありますね、うん、はい、
じゃあ例えば気持ちがちょっと折れそうになってるとか、
そうですね、
体がちょっとしんどくなってるとか、はい、そういう人にもっていうことですね。
そうですね、はい
はい、私自身が初めて徳さんの作品に生でね、原画で触れさせていただいたときに、はい、これほんまにみたいに思ってしまって、ちょっと何回も愛さんの前でも言ったと思うんですけれども、はい、帰ってきたボブがね、帰ってきたボブ最高やんと私はこれ思うんですが、これ番組の一押しの一枚でもございます。帰ってきたボブ、これはね、はい、ぜひリスナーの皆さんにももう原画で見ていただきたい。ボブ、犬です。まあ、正直言うて白い普通の犬なんですけれど、帰ってきてるわけです、犬小屋にね。で知らんかもしれない、犬小屋の中に体半分入れとるわけですけれども、この顔つきがね、帰ってきとるわっていうことで、愛さんがつけた一言が、 やっぱり帰ってきたよ、本当は俺家族が大好きなんだっていうとことなんですよねこのねボブのね他の作風にはないこのボブの目つきが ね目つきがこれたまらなく好きですね。私
ボブはやっぱ大人気ですね
そうです
これだけなんか変にクールなので、うん、なんかものすごく受けてます。そう老若にゃんにょに
老若にゃんにょに受けてますよね、はいはい、このさりげなく、ね、このロープが切れてるいうのも ね、
そうですね、
大好きですね。
それは
も
ともとこういうことを始めた時期に、うん、ちっちゃい絵で描いたんですけども、
あ、はい、じゃあ作品としてはずいぶん古い作品ですね、
はい、でその時の題名がボブで、首輪もちゃんとつながれてたんです。でその作品がちょっとどこかに行ってしまったんですけども、ちょっと定かではないんですけども、で新たに、近年に書き直そうっていう時に僕が脚色して帰ってきたボブにして、首輪が切れてるっていう、首輪の紐が切れてるっていう書き直したんですけど、
なるほど、
はい、
初期の首輪と鎖がつながってたボブどっか行ってしまったから、
どっか行ってしまった、
帰ってきたわよということでそのままでございます ね、
そうですね。
なるほどね、そういう逸話もあるわけですね、
はい、
いやもうボブはね最高です、私の中で
ありがとうございます
はい、じゃあ、少しジングルを挟んで、徳さんの活動について改めて詳しくお話をお伺いしましょう。
ブンブン花ちゃんのジョニーと広場ハニービー、
ジョニーと広場ハニービー、今回は徳春明さん、愛、ね、さんご夫妻にお話を伺っています。で今紹介たくさんあったと思うんですけども、うん、徳春明動画集、うん、これはどこの出版社から出てるんでしょうか。
これは東大阪にある U タイム出版社っていうところから出てるんですけども、
はいはいはいね、今はるちゃんからもたくさん中身紹介ありましたけども、ぜひ原画もそうなんですけども本の方もね見ていただけたらというふうに思っています。
お願いします、
ね、原画もね触れるとすごいこうやっぱり受ける熱がエネルギーがドカンと来るのでいいものですけれど、動画集はねもういっぱいいろんな作品が凝縮されてますからね。
ハイさんのコメントもねありましたけども、
ぜひ
素晴らしいと思いますので、ぜひ
読んでいただきたいなと思いますが、さあいろんなお仕事を、徳さんはなさってらっしゃるわけですけれども、
はい、
代表的な部分でいうと皆さんの目に触れやすい代表的な部分でいうとどんなものがありますか。
は
い、
そうですね、やっぱり宝くじが、うん、一番大きいですね。
そうですね、はい、もうみんなが手にしてましたねあれは。
ですね、はい、やっぱりもう皆さんが気づいてくれるっていうのが一番大きくて、やっぱうちの絵見てどっかで見たことあるなって言って、まあ、宝くじの紹介を見たら、あやっぱりっていうような感じで、で本当に、まあ、年末ジャンボはテレビとかでもね、画像がよく紹介されるんですけども、発売日初日には、ちょうど個展中だったんですけども、友達が遊びに来て、朝テレビ見たけど徳ちゃんの絵をパクってるでっていう風に今回の
そっちに来たわけですね、
はいはい、今回の宝くじ徳ちゃんの絵パクってるっていう風に、
わざわざ
広告しに来てくれたんですけども
ありがたい、
はい、でもまさか僕がやってるとはちょっと思ってほしいんですけど、
いや嬉しそうに今から泣きませんやんかそれ言われる前に
でも本当にたくさんの方に僕を知ってる方が発売後に買って開けてびっくりしたっていうのがすごく多くて、懐かしい友人たちからもちょこちょこと電話がありました
あそうでしょうね、
はい、
なんか見たことあるけどって言いながらちゃんとあちこちを見たら、はい、もう時期の名前がそこにあるってなったらこれちょっと興奮しますよね。当たってないのに当たったような気分ですわこれ
そうですね、ただちょっと心配だったのが、うん、何億枚もやっぱり刷られるので、
ええ、
で僕の徳春明っていう文字が徳が 一文字なので、あの皆さん読まれるときに、あの春秋とあの一緒にして読まれるかことが多くて、特に春秋の春があの明治の字で、はい、秋が昭和の昭和なんですけど、あの特春で着る方が多かったりとか、
はいはいはい、徳春明さんとかいう読み方、
徳次さんとかっていう方が多かったり、はいはいはい、またそれで印刷されることがあのたまにあるので、それがまず心配で、あの、はい、発売日購入してすぐに後ろ見てあちゃんとなってる、ちゃんとしたどこでスペースがあるっていうの
そこかいな、
はい、もうやっぱり何億枚
そうですね
刷られたらそっちが本物になるんじゃないかなっていう、ね、もう解明の覚悟ぐらいしてたぐらい
こっちに仕事しようかみたいな、もうしゃあないなということでじゃあもう夏もこっちの方でええわみたいな
そうですね、もうそういうちょっと心配はありましたけどもね、
うんうんうんうん、なるほどね、まあ、やっぱりその宝くじ一番手にお話としては来そうですけれど、宝くじ以外はどうですか。
宝くじ以外だと、うん、
ここでこんな風に見てもらえますとか、こんな風な商品になってますとか、
阪急の3番街で、
阪急3番街、はい、
2年ほど前なんですけども、うん、ウィンドウ、でっかいウィンドウがありまして、そこにライオンさんがドーンと飾られたことがありました。3ヶ月ほど
長い、
はい、もう、6メートルぐらいのウィンドウなんで、そこにもうバックの壁紙がライオンさんの顔そのものになってて、その前に原画を、でっかい原画を飾って、すっごい人通りが多いところ で、
ね、
はい、飾っていただきましたね。あれもやっぱりたくさん友達に気づいていただきました。
あ、ライオンさんといえばね、うちのヒグマプロデューサーがこれが気になって気になって仕方がないんやいうことで、
はい、
iPhone のライオンさんのケースが今商品化されてると。
そうですね、
いうことで
商品化されてます、
はい、
すごくいいです
らしいですね。これなんかソールドアウトかーって今ものすごい惜しがってるんですけれど、
あれなんですよ、うちのグッズショップでは売ってないというか売らないで、うん、元の売り場の方に行ってくださいっていう意味で、はい、ソールドアウトにしてるんですけど。
なるほどなるほど、徳さんのホームページからは売らないよという意味合いでのソールドアウト、はいはい、物自体としては手に入る、まあ、
そうですね、
状態ですか。
そちらのホームページから販売元のページに飛んでもらうと購入できますんで。
なるほどなるほど、このね、はい、iPhone のケースこれなかなか可愛いんですよ。ものすごく目を引くなということで、こういろんな徳さんはこういった商品化もね、いろんな多岐にわたる分野でなさっているようですので、はい、この辺もですね、徳さんのホームページをご覧いただくと、こう盛りだくさんにこういった商品になってますよということのご紹介 ね、
そうですね、
ホームページでできてますよね。
はい、はい、できます、
はい、あ、な、現物現物現物ですか。かわいいやないですか。もうこれちょっとラジオで見せられへんのがめちゃめちゃ残念ですけど、めっちゃ、ね、
かわいい、
めっちゃいいですよ、ね、これ、
革でできてるんで、うん、
このうわなんかすごい、これ
ヒグマ先生ね、今代わりに凝ってるんですよ
今ねちょっと水煙の品ですね。うわー、これなんかこの手にしっくり入ってくる感じが。
そうですね、だからなんか傷とかも行くんですけど、うん、使い込むほどなんかすごく馴染んでくる感じです。なんかもうすっごく気に入ってますね、自分でも
ね。 iPhone にもともとこうついてるのかなっていうぐらいの密着感ですね
そうですね、
素晴らしい。はい、iPhone ケースは一応今新製品としてホームページからも拝見、ね、
ぜひご購入ください。
はい、することができますし、いろんな他のグッズなども、購入できるようになってますのでね、
はい、
で私たちのこのハニービーの番組ブログ、それから番組制作室ホームページの方なんですが、
はい、
ここから、徳さんのページにリンクさせていただけるように、
はい、
はい、リスナーの皆さんにもご案内できるようにしておきますので、
ありがとうございます、
はい、皆さんもぜひぜひ入ってください、 はい、というわけで、今日は徳さんと愛さんに、お話をお伺いしたんですけれども、どうですか、お二人揃ってそれぞれ一言ずつちょっと最後に お伺いしておこうかなと思いますけれど、
はい、
あの徳さん、愛さんがずっとこうね、ずっと支えてくれてはるやないですか。
そうですね、
ずっとね、こうしんどい時もしんどいとか言わんと、
はい、
ね、安定不安定な生活が好きみたいなことを言ってくれてるじゃないですか。
もう変わった方で、
変わった方で、
ね、
助かってきたでございましょう。
はい、
まあ、ここ 1,2 年でちょっとあの徳さんの絵が今ブレイクしてますけれども、この先また将来の、ね、展望もいろんな大きな展望が待ち受けてると思いますが、
はい、
ちょっと正面向いて恥ずかしいと思います。うつむいたままで結構ですので、ちょっと愛さんに一言送っときましょうか。何声震わしとるんですか。
いや、もう本当にいつも、どんな時も僕の活動っていうのを支えてくれてるんで、本当に感謝はしております。はい、
はい、じゃあ愛さんも一言。
いつもお世話になっております。まあ、いろいろ至らないところもありますが、やっぱりこういい絵をこれからも、はい、発表していって、皆さんに喜んでもらえる、元気になってもらえるような画家になってください。
頑張ります。
はい、今回
はそんな夫婦のやりとりをみんなで聞くことに相なってしまいました。はい、今日のゲストはイラストレーター徳春明さんと奥様の愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブンブン花ちゃんのジョニーと広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。では言葉の玉手箱です。
はい、言葉の玉手箱は、風使いの瓶、浜田亮さんの作品をお送りします。奄美図書館の、奄美図書館主催の第5回練りやかなや創作童話コンクール、過去の作品になりますが、当時の小学2年生の部で最優秀賞を受賞した浜田亮さん、風使いの瓶です。聞いてください。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
今回は奄美大島で毎年行われている練りやかなや創作童話コンクールに出品された作品の中から、2008年度第5回小学2年生の部における最優秀賞受賞作品、浜田亮さんの風使いの瓶を紹介します。遠い昔、人々が恐れ敬い神と崇めた神羅万象の数々、森に川に山に海に精霊が宿り、八百万の神々は人の暮らしのすぐ隣に存在していました。日本の南端、サンゴ礁に浮かぶ奄美加計呂麻島、雄大な自然を残したその島には、現在も精霊たちが集い語らう場所が実在するのかもしれません。ではその場所への扉を開けてみましょう。転校したくないな。健太は小学2年生。この春、大きな町からこの加計呂麻島に家族で引っ越してきたのです。友達できるかな。初めての転校なので、いつもの元気がなかなか出ませんでした。健太、散歩でもしてきたら。お母さんにそう言われて、海の見える山道を散歩することにしました。
山のてっぺんまで登ると、うわー、綺麗だ。太陽の光を反射して海はキラキラと輝いています。山のてっぺんは気持ちいいな。涼しい風が吹いてきたその時です。今までに聞いたことのない鳥の鳴き声が聞こえてきたのです。健太は家に帰ってからお父さんに聞きました。健太、それはきっと赤ショウビンだよ。健太は早速お父さんと図鑑で調べてみました。本物を見てみたいな。もう一度あそこへ行けば見れるかも。翌日健太はあの山のてっぺんに行きました。すると健太を見ていたかのようにと声がしました。健太は思わず真似をしました。キャラララララララ。どこからか風が吹いてきました。ケンタもまたキャラララララララ。ピューと風が吹いたその時、そこに小さい赤小瓶が現れこう言いました。
君って赤小瓶なの？
あ、赤小瓶が喋ってる。ケンタがびっくりしていると、
なんか変な赤小瓶だね。体はでかいし赤くない。
僕は人間だよ。
へえ、僕は初めて人間と喋ったよ。僕の名前はビン。これでも立派な風使いさ。
風使いって何？
風使いを知らないの？僕ら赤小瓶は風を起こしたり風を操ったりできる風使いなのさ。
どうやって風を起こすの？
見ててよ。
ビンは羽を胸の前で合わせるとパサパサと3回動かしました。するとビンの体はもっともっと赤くなって輝きました。ビーンが鳴いたその瞬間、とっても涼しい風がケンタの横を吹きぶけていきました。なんて気持ちのいい風なんだ。エアコンの風なんかよりずっといい。ケンタは心からそう思いました。
気に入ってくれた？僕たち友達になれそうだな。
僕ケンタ、明日もここに来るよ。ケンタはニコニコしながら手を振りました。ケンタ、ニコニコしてお友達でもできたの？家に帰るとお母さんにそう言われました。うん、とっても素敵な友達ができたんだ。夕方の涼しい風が吹いてきました。これはきっとビーンが起こした風だ。ねえお母さん、ここではエアコン買わないことにしようよ。あんたが欲しいって言ったんじゃない。どうしたの？この島には風使いがいるんだ。僕の友達さ。次の日の朝、ケンタはまたあの山に行ってみました。ケンタがキョロロロロロロロと言うと、風が吹いてきてビーンが現れました。ビーン、おはよう。ねえ聞いて、僕たちエアコン買わないことにしたんだよ。涼しいビーンの風が楽しみなんだ。
嬉しいな。僕たちの風を待っている人がいると思うとやる気が出るよ。でもね、 昨日父ちゃんに人間のことあってはいけないって言われたんだ。せっかく友達になれたのに。会えなくても友達は友達さ。僕は風使いだから、君が嬉しい時も楽しい時も悲しい時も泣きたい時もいつだって風を送るよ。だからずっと友達さ。じゃあ僕はいつも風が吹くときはキョロロロロロロって赤小ビンゴで答えるよ。発音練習しとけよ。ケンタとビンは一緒に笑いました。じゃあ僕仕事の時間だからそろそろ行くね。涼しい風が木の葉を揺らしました。ケンタが空を見ていると、ふわり真っ赤な羽が一枚落ちてきました。ケンタはその羽を拾うと大事にポケットに入れてにっこり笑いました。かけろまの森の奥、深い緑の中から現れた赤い鳥。不安と孤独を抱えた一人ぼっちの少年は、ビーンの声に耳を澄ませ、ビーンの風を肌に受けることで、大自然の中で生かされていることに気づき、成長していきます。花本ひろ子の言葉の玉手箱。今回は、浜田亮さんの創作童話作品、風使いのビーンを紹介しました。悲しい時、寂しい時、心の窓から入り込む優しい風、その窓を大きく開けさえすれば、風はあなたの中に向かってそよぎ、孤独や苦しみを運び去っていきます。あなたに吹いた風のように、あなたは誰の風使いになりますか。
早かったですよね。
早かったですね。最後は風使いのビーン、浜田亮さんの作品をお送りしましたけれども、はい、言葉の玉手箱、今回はね過去の作品からということでお送りしました。次回からですね、2010年度、昨年度ですね、はい、昨年度は第7回にあたるんですが、第7回の優秀作品、入賞作品を選びまして、はい、各学年ごと1作品ずつ選ばれてますので、この作品をね順次お送りしていきたいなと思います。
はい、子供の作品ですもんね。
思えないでしょ。でこう今日お送りした風使いのビーンは、はい、あの特別スペシャルバージョンということで、はい、こんな風にしてお送りしていきますよという形で、今日は聞いていただきました。
はい、
はい、次回からもお楽しみになさっていてください。はい、今日はですね、イラストレーターの徳春明さん、愛さんご夫妻をゲストにお迎えいたしました。はい、はい、あの聞くところによりますとですね、徳春明さんのルーツも奄美大島にあるらしいということで、
はい、
うん、
そうですね、
がっつり奄美大島に親戚がいるわけではないけれど、
あ、そうですね、ルーツを多分いてるのはいてるとは思うんですけども、うん、まあ、僕らまだちょっとその後の世代なんで、うん、ね、よくわからないんですけども、
はい、はい、でもね、あの奄美大島周辺に大井徳という名前らしいということも
ですね、
ね、はい、お伺いもしましたし、なんか奄美つながりなんですよ。
つながってますね。
つながってますよ。さあ、今日は徳さんどうでしたか。1時間お付き合いいただいたわけですが、
はい、そうですね、あの緊張しましたけど楽しかったですね。早かったです。もうちょっと喋りたいな
と。ありがとうございます。
じゃあ次回もぜひお越しください。
ありがとうございます。
はい、そして愛さんはどうでしたか。はい、今日ちょっと緊張されてましたが、
そうですね、
はい、
私も緊張しましたけど、時間経つのがすごく早くて、多分 次はもっと喋れるかなと思うんですけど、
どっぷりと、
はい、楽しかったです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワイフも次は言うてはりますから、どうですか徳さん。
あ、またじゃあ、よろしくお願いします。
小出しでネタをやっていきます。
そうですね、なんかこう展覧会が近づいてきたとか、インフォメーションが、ね、あったりとかして、今回はこんな作風で出しますよ、みたいなインフォメーションがね、トピックスがあれば、ぜひぜひまたこの番組からの発信もお二人にお願いしたいなと思います。
はい、お願いします。
はい。さあ、というわけで、はい、お送りしてまいりましたけれども、お別れの時間でございますの
部分。
はい。さあ、それでは、今日は4人で声を揃えて、はい、また来週で行ってきましょうかね。はい、はい、では、参りましょう。よろしいですか？また来週でございます。せーの。
また来週。